ヘブル人への手紙の10章19節から25節です。一言祈ります。愛する神様、続けて御言葉を開いていきます。どうぞ聖霊が私たちの心に働いてくださって、あなたの御心と御心が分かるように助けてください。語る者が付け足しをしたり削ることがありませんようにお守りください。御霊の豊かな働きにお委ねし、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙の10章19節から25節をお読みいたします。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。希望を告白し続けよう、そして励まし合っていこうというタイトルで、テーマでこの箇所を覚えていきたいと思いますが、ヘブル人への手紙、ここまで読んできましたが、ユダヤ人のクリスチャン、ユダヤ教からクリスチャンになった人たちが元の生活、あの律法も守っていたそのところに戻ってしまわないように彼の信仰を励ましている手紙でした。このままこの生活を信仰を続けてよいのか、いや戻った方が良いのか、まあ、そんな誘惑があった。まあ、その誘惑の中にはイエス様が罪を負われたということが、その恵みが分かっていなかったからこそ誘惑にあっていたのかもしれませんが、彼らにとって幕屋の礼拝と大祭司と罪の生贄は分かっていたと思うんですが、私たちにとってもこの旧約が分からないと、どれだけ幕屋と今の礼拝、当時の大祭司と永遠の大祭司なるイエス様、彼らが捧げてきた生贄とイエス様ご自身の生贄という、それを対比しても、まあ、あまりその恵みの大きさがわからないということもあるかもしれません。ユダヤ人クリスチャンたちにとってイエス様の恵みがわからないと離れてしまう、そんな誘惑があるように、私たちにとっても旧約がわからないと、このヘブル人の手紙の中で繰り返し比べられながらイエス様の素晴らしさが語られようとしていますが、その恵みの大きさに気づかないかもしれない。まあ、そのためにある程度の知識、自分で調べていく、自分で聞く、情報を入れていくということは大切であると。まあ、例えばですけれども、まあ、以前に私が野球を見に行った時に全く知識がゼロで野球を見に行きました。まあ、そのチームの情報も何も知らない、誰がいるかも知らない。なのでその試合の会場に別にいつ行ってもいいやと、まあ、実際遅れて行きました。でそして途中で帰ってもいいやと、バスの時間が心配なのでと、まあ遅れていく、途中で帰るということを何とも思いませんでした。しかしそのチームが一体どういうチームであって、どんな選手がいて、何を目標にしているのか、まあ、そんなことを知っていくと少しずつ変わっていくなということに気づいたのです。まあ、その時は、まあ、岩田直子先生にこれを読むといいとか、これを覚えるといいとたくさん資料を渡されたんですが、まあ、全部いらないと、まあ、私は断っていました。 まあ、今私が例えばこれを学びませんかとチラシを配って、あ、いいですって言われる感じなのかもしれませんけれども、まあ、誰かに言われたものを押し付けられると、まあ、押し付けだなと思ってなかなかそれを調べていこう、聞いていこうという心が動かないんですが、まあ、自分で調べてみよう、ちょっと考えてみようとすると、その情報から恵みが広がったりとかしていくということを覚えたときに、幕屋がわからない、大祭司がわからないというときに、わからないままではなく、ある程度の知識を入れる、まあ、自分でレビ記を読んでみるとか、自分で旧約を読んでみるということが大事なんだ、誰かに押し付けられてではなく自分で開くことが大事だということに、まあ、皆さんも気づいていただきたいなと思いますが、まあ、そのようにしてヘブル人への手紙は繰り返し繰り返し、旧約でこうであった、それがイエス・キリストによってこうなんだという恵みの大きさを教えます。でそれで19節のところで、こういうわけでというのは、それまでのこういう恵みが続く、恵みが変えられていく中で、あなた方には永遠の偉大な大祭司がおられる、旧約の厳しい規定、そこから解放されて繰り返し捧げる生贄ではなく、たった一度の生贄によってあなた方には新しい生ける道が開かれたんだと。20節のところで、イエスはこのご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださった。その新しい道に開かれたものに対して、今度はこうしていこうではないかという3つのことが勧告、まあ、勧められています。どれほどの恵みを今味わっているのか、どれほどのことがなされていたのか、その歴史と対比をさせながら、それを受け取っているあなた方におすすめする生き方がここにあると、3つのことが言われている。まあ、一つは22節にある、全く信仰を持って真心から神に近づこうというものです。神に近づこう、神に近づこう、大胆に聖女に入ろうと言われていますが、ここでは真心から神様に近づこうと言っています。まあ、比喩的に近づくはおそらく礼拝であろうとか、真心というのは信頼を持って偽りや飾った思いではなく、神様に近づこうというものです。神様に近づく、神様を礼拝するときに私たちは何か偽るのか、何か飾ってしまうことがあるでしょうか。神様を礼拝するのですが、誰かを気にしたり、神様に賛美を捧げるのですが、人の言葉や人の何かが気になってしまって、神様が後回しになるということがあってはならない。そうではなく、真心から近づこうと。22節には、その真心から近づこうではありませんかという前に、心に血が振りかけられて、イエス様の血が心に注がれて、邪悪な良心が清められ、体が清い水で洗われて、そして全く信仰を持って近づこうと言われています。罪に対して心を痛めないような、その邪悪な心は清くされていると、清い水で洗われている、全く信仰に持っていかれたのだから、偽りではない、取り繕わない、誰かを気にするのではなく、神様に心を向けて、真心から神様を礼拝しよう、近づこうと進めている。全く信仰という言葉を聞いて、皆さんはどんなイメージを持つでしょうか。信仰者として立派な態度、姿、そんなことを思い浮かべるかもしれませんが、イエス様が真実であるということへの応答が、まあ、全く信仰という言い方もされます。 そして2つ目が23節の約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けよう、し続けようではありませんか。真心を持って神に近づこうに続いて2つ目はしっかりと希望を告白し続けようではないか。希望を告白する、いろんな希望があります。ここで細かくは書かれていませんが、前後を読んでいくと神様が救われるという希望であり、イエス様がもう一度来られるという再臨の希望であり、そして神は約束を守って来られたというその真実、神が真実であるという希望を告白することではないでしょうか。心の中で思っているだけではなく口にしていく、信仰告白もそうです。心でそっと思っているだけではなく口で告白して救われるとあるように、その希望も口にしていこうとここで進めています。そして3つ目が24節です。愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。3つの勧めは、新しい道に開かれた者に対して真心で神を礼拝しよう、希望の告白をしよう、互いに注意を払っていこうと勧めています。それはなぜかというと、25節にあるようにある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合うんだと。迫害があった、そのことによって集まりをやめてしまう人たちがいた。逆戻りしてしまうクリスチャンの生活だと思います。そのところには信仰を守ることが簡単ではない社会の現実もあったでしょう。家族の断絶もあったかもしれません。キリストを信じているということで危険なものとして見られたかもしれない。そういう中にあって戻ってしまう、集まりをやめてしまう、その現状を前にして真心で神に近づこう、互いに注意を払おう、希望を告白していこうと進めている。私たちにとっても集まりをやめてしまうという現状であったり、誘惑であったりすることはないとは言えないこと思います。大きな迫害はなかったとしても、別の予定が入ってしまう、いやそもそも礼拝の恵みを覚えないのでとか、あの人と接触するのが嫌でと集まりをやめてしまう人たちもいるかもしれない。当時の彼らのように信仰を守ることが簡単ではないことはないかもしれませんが、捨てる方が気楽ということほどでなかったとしても、なんとなく信仰を持っている方が気楽ということがあるかもしれません。そんな時に互いに注意を払うとか、自分が良ければそれでいいという時に誰かのために積極的な関心を持つということは難しいと、無関心であった方が楽であると、社会的にも自分の内側的にも真心から近づくことや動揺しないで希望を告白することや互いに注意を払うこと、愛と善行をしていくことは難しいと思うことがあるかもしれません。中には互いに注意を払うことが得意な方もあるでしょう。希望を大胆に告白することが得意な方もあるでしょう。愛と善行を流す、そんな助けをすることが本当に喜びだという方もあるかもしれません。真心で 真心を持って神を礼拝することが自分に与えられた本当に喜びだということもあるかもしれませんが、難しいということも あるのではないかということを思います。皆さんはどうでしょうか。ある人が言っていました。互いに注意を払うとか、真心からとか、大胆に希望を告白するとか、簡単ではないんだと。それは自分がイエス様のことをちゃんと分かっていないという、自信がないというところや、実は大きな声では言えないが自分の中には疑いがあるとか、実は心が冷めているんだ、まあ、そんなことを言われることもありました。家族から信仰を反対されているんですという方、外からの攻撃があると、まあ、いろんな難しさを自分たちは覚える。内側の賭けもあれば外からの攻撃もあると。それは私自身もそうです。自分を見ていけば誰でもそうであることを思います。私も牧師なのにとか、いや牧師のくせにとか、そんなふうに言われることもあります。牧師なのに人の動揺に気づけないとか、あなたは神を分かっているかもしれないが人を分かっていない、そんな人が神を大胆に告白していても、まあ、勝手にやっていてくださいと、まあ、そんなふうに見えてしまうということもあります。だったら私はもう告白しない方がいいのか、真心で神様を礼拝しない方がいいのかと言ったら、そうではない。私自身の中を見れば欠けがあり、十分ではないところがあるかもしれないが、ここで聖書が進めているのは、あなたがどうか、あなたが何を持っているか、あなたが分かっていなければならないではなく、分かっていなければ分かっていけばよい、学んでいけばよいのですが、あなたがどうではなく、神様がどうであるか。神が約束を守ってこられた方、神が導かれている、神が真実な方である、そのところでこれを告白していく、これを知っていく。私たちは揺れるけれども、イエス様は違うんだと。第2テモテの2章13節にこのようにあります。テモテの手紙の2章13節、私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからである。私たち自身の内側のことで、賭けや弱さのことで神様の真実は崩れない。あの人が何をできているか、何を知っているか、どんな賭けがあって弱さがあるのか、そんなことで神様の真実は崩れないのです。誰があなたの罪を許したのか、誰があなたの邪悪な心を清めたのか、誰がこの歴史を導いてこられたのか、イエス様です。神様です。ご聖霊なる神、三位一体の神がそれをなされてきた。私たちではない、あなたではないのです。ある神学校の先輩が言っていました。自分たちにはこれができない、これが弱い、そんなことを言うかもしれませんが、あなたの弱さが神様にとって問題になるんだろうかと。いや、むしろあなたの弱さを通して神の道からは鮮明になるのではないかと。あなたが弱い、あなたに欠けがあるからといって神の真実が崩れることはないんだと。パウロ自身も自分の弱さに直面したところで、私にとって弱さのうちに神の恵みが十分であると第二コリントで言っていました。自分の内側が外がどうであるかではなく、 私たちが立つべきところは神が真実であるという土台なんです。私たちには賭けがあって十分ではないから仕方がないではなく、その私たちを用いる神様が真実である。そこの土台に立って希望を告白し、互いに励まし合っている。25節のところで、むしろ励まし合いましょうという言葉が言われています。自分が、じゃあ自分が良ければそれでいいではなく、誰かに対して無関心にならないで、むしろ励まし合っていこうと。そのことに気づかされたあなたは、互いに注意を払って心を向けて、共に神様を見上げられるように注意を払おう。この励ますという言葉、その言語は聖霊と同じ言葉が使われています。パラクレートスのその励ますの名詞形が聖霊です。ですからこの励ますというのは単なる励ましではなく、聖霊が励まされるように、その信仰を、希望を助ける、慰める、そんな意味があるのです。これまで学んできたヘブル人への手紙の3章の13にも、今日と言われている間、日々互いに励まし合っていこうと進めています。その励ましは、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにであります。なんとなく大丈夫だよと、なんとなく傷に絆創膏をつけるような励ましではなく、深い意味でその信仰が励まされるような、希望をちゃんと持っていけるような励ましを互いにしていこうと聖書は教えている。集まることをやめないで、神様を礼拝し続けていこうと。ある人たちの習慣に倣って、自分たちの集まりをやめてしまった人たちが当時いた。そこにイエス様を完全に否定する思いはなかったかもしれません。そして私たちの周りにも、集まることをやめてしまったり、神様を礼拝し続けて来れなくなっている人たちがいる。希望を告白しない、いろいろな理由があるでしょう。イエス様を完全に否定しているわけではないけれども、信仰の炎は弱まってしまう。自分はキリスト者であるという自覚も弱まってしまうのではないでしょうか。イエス様を軽く見ている、いや軽くしてしまっているのかもしれません。ある本に書かれていました。それはあなたにとって罪の許しが天国の保証に終わっているだけだからかもしれないと。イエスによって罪が許されたことが、あなたの日々の歩みと何の関係もしていないような、そんなものになっていないかと。あなたが神様と歩む出発点に立ったんだ。その罪の許しの恵みの大きさをわからないまま、イエス様を軽くしてはならない。信じた、よかった、終わったではないんだ。25節のところでは、その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかとあります。人には神様の前に立って裁きを受けるその日が必ずある。9章の27にも書かれています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることがあると。その完全な神様の救いの時に、完全な救いであるのか、いや完全な裁きなのか、その日があるということは確かである。そのことを覚える時に、いろいろな誘惑があるかもしれない。 困難や外からの攻撃があるかもしれない。だからこそ信仰の仲間が、神の家族がイエス様の言葉を分かち合って、その恵みを、罪の許しを覚え合っていきたい、励まし合っていきたいのです。私たち一人一人が弱いのです。弱いでしょう。誰も一人で信仰が守れるという人はいない。誰かに祈られて、支えられて、励まされて、もう一度恵みを味わったり、互いに関心を持ち合いながら、その日が必ずあることを覚えて、神様の希望を告白し続けていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、名前をあがめます。ある人たちの習慣に倣って、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合うことができますように。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励まし合っていくことができますように。私たちに与えてくださった真実なあなたの約束を、私たちが動揺しないで告白し続けることができるように助けてください。私たちが今与えられている社会や生活の中で、その力が、恵みが与えられていくことができますように。信仰の励ましがある中で、その社会の中に生きていく力が与えられますように。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。